ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田久美彦です。温暖化はですね、どういうふうに考えたらいいかっていうのを、少し、時間の尺度を入れますとね、昨日にお話しましたように、地球に生命が誕生したのは、CO2 が 92%、空気中の 92% もあるからだ。で当時は、酸素ってのはなかったんですね。最初の生物はだから酸素は猛毒でした。酸素があるとコロコロ死んじゃったんですね。もちろん酸素のない社会で生活したわけですから。我々みたいに酸素で呼吸してっていうわけじゃないんですよね。で、まあしばらく経ちますと CO2 から温暖化ガスって言いますか、それからですね、炭素をこう取るわけですね。それから水から水素をいただいて、CH2 で、自分の体を作る。だから生物の体も CH2 だし、C が炭素で H が水素ですね。炭素が 12g ごとに、だいたい水素 2g ぐらい使うと。もちろん他の元素も少しずつあるんですが、ほとんど体の、ほとんどは CH2 なんですね。ですから、生物の死骸から作ったポリエチレンは CH2 なんですね。主力ですからね、ポリエチレンとかそういうのが。ちゃんとそういうふうに理屈通りになってるんですけども、そうしますと酸素がいらないですから、どんどん海の中に放出していったわけです。最初の生物は、陸上はちょっとその頃はオゾン層っていうのがまだ成層圏にできてない時代で、太陽っていうのはあれ原子炉ですからね、どんどん放射線が地球に降り注いでくるので、それでその、放射線で死んじゃうんですね、地上にいますと。ですから、海の下、大体、今計算ですと、海面付近だったら、やっぱり放射線降ってきますからダメなんで、大体深さが10メートルぐらい以下のところに住んでたわけですね。太陽の光の中の有害な放射線がこう、水で吸収されると、その下でこう、生活したわけです。当然太陽の光も弱くなるんで、それほど体もできない。ということですね。それから水の中ですから。水の中で水に溶けてる CO2 を使う。そうすると、CO2 があるのは空気中に主にあるわけですが、空気中の CO2 が水に溶けて、またそれを使うというような、非常に効率っていうかね、今みたいにどんどん地上にいる人間がどんどん数が増えるっていうことじゃなくて、ぼちぼち増えてたわけですね。それで、水の中に酸素を出すと。そうすると、酸素が、あまり水に溶けませんから、ブクブクと海水面上に上がってきて、それで大気の中の酸素濃度が少しずつ増えるわけですね。で、その頃、酸素を使って呼吸をするってことはできなかったんですね。最初はですね、発酵っていう方法だったんですけど、それでエネルギーを取るっていうことだった。ですけど、どんどん酸素を出してる間にですね、酸素を使った方がいいんじゃないかと。酸素を体の中で燃やした方がいいんじゃないかと。せっかく CO2 っていうのは、炭素と酸素がくっついてるわけですね。で、それを切り離して、炭素を自分の体にして、だんだん外側に酸素が溜まってきたから、その酸素を呼吸で取り入れて、体の中でもう一回炭素を燃やせば、まず CO2 温暖化ガスで自分の体を作る。酸素がいらなくなるから酸素を吐き出す。吐き出した酸素をもう一回吸い取って、それで体の炭素と結合させて CO2 にして、それを吐き出すと。こうすればぐるぐる回って、しかもエネルギーがだいたい19倍ぐらいになるのかな ?18 倍とか19倍とかなるんで、ものすごく発酵に比べてですよ。発酵に比べてそのぐらいの力になるのすごくいいや、ということになってですね、変なことが行われたんですよ。今で言えば腸内細菌みたいなもんですね。ミトコンドリアっていうその特殊な生物がいましてね。このミトコンドリアを食べちゃったわけですよ、今度は。そうするとミトコンドリアを食べるから、今の我々はそうですけどね。CO2 から炭素で自分の体を作ると。で横にミトコンドリアをこう、全部細胞の中にミトコンドリア入ってるんですよ、今ね。別の生物ですけど。で、今度は活動しよう。人間が赤ちゃんでおぎゃーとなって、それからこう活動しようとした時に、今度は酸素を吸って、ミトコンドリアで分解してもらうんです。だから、ちょうど胃でね、消化しないから腸内細菌で消化してもらうと同じですね。ミトコンドリアってのは核外生物っていうか、異物ですよ。異物。子育った生物ですね。それがこう住み込んでるわけですよ。 そのシステムができてからもう簡単になっちゃったんですね。CO2 で自分の体を作る。炭素だけ。それに水からもらった酸素で CH2 で我々の体ができる。で、体ができたら、今度はミトコンドリアがないと発酵でエネルギー取らなきゃいけないから大変なんですね。ちょうどお酒を作るときにこんなやって発酵させてるのも一緒ですから。わずかな熱しか出ないし。それでミトコンドリアを食べて、まあ、食べてっていうかもう今我々の体にもう住み込んじゃってるんですよ。自分の細胞ではないものが細胞の中に入り込んじゃってるんですね。もうね。長い、もう仲良くなっちゃって。それで我々が炭素を取ると、そのミトコンドリアが炭素の横にくっついてて、それで我々が呼吸して酸素を取ると、ミトコンドリアが仲介してくれて、炭素と酸素をくっつけて CO2 にして、ま、もう一回口に戻してくれるんですね。それで今我々生きてるんですよ。だからまあ人間っていうのは皆さんね、よく体がどうとか言いますけど、我々の体っていうのは半分は異物なんですよね。異なった生物なんです。ですから、そのミトコンドリアの遺伝っていうのは、我々の遺伝子は使ってないからですね。だから、核外遺伝子って言うんですけど、ミトコンドリアはミトコンドリアでずっと人間から人間へこう移って生活してるんですね。もちろん腸内細菌もそうですね。これも個性があって、まあ私がよく言うように、浅草海苔とか、ワカメなんていうのは生で食べられるのはまあ世界で日本人だけなんですけども、そのワカメとか浅草海苔が好きな腸内細菌が腸の中にうよよいるわけですよ。もう5万とね。それが来た来たっつって食べてくれるわけですけどね。だから人間っていうのは本当にこう自分の体だけだと思って、お医者さんなんかでこの前聞いたらですね、そういうこと考えてないんですよって言ったから、へえと思ったんですけど、人間の体って人間の体の細胞が半分ぐらいで、そういう異物が半分ぐらいあるわけですから。まあ、風邪はそうじゃないんですけど、まあ、例えば言えばね、人間が風邪をひくっていうのは、自分が風邪をひいてんのか、それともミトコンドリアとか、腸内細菌が風邪ひいてんのかってよくわかんないの。風邪ぐらいはわかりますけどね、これの粘膜にこう、ウイルスがついて、それで炎症を起こしますから、まあそのぐらい簡単なものはわかるんですけど、癌とか、もっと難しい病気になりますとね、僕なんか時々おかしいなと思うことあるんですよ。これは人間の体を直接攻撃してんじゃなくて、人間の体の中の微生物とか、それミトコンドリアとか、そういったものを攻撃して、それが人間に移ってんじゃないかなと思うような病状の、場合もあるんですね。いろいろ病気というのを勉強してみますと。で、この前お医者さんにですね、それを聞いてみたんですよ。なんでお医者さんは常に人間の細胞がやられると、病気でやられるというお考えなんですかと。人間の体の中の半分は他の生物なんだから、他の生物が病気になって、それが人間に移るってことはないんですかって聞いたら、いや、それはね、そういうことを考えたらね、医学大学ではバスがつくんですと。考えちゃいけないっていうことになってるんですよ。あ、そうですか。だからまあ、これからの医学の一つのテーマでしょうね。まあ、いずれにしても、ミトコンドリアが人間の体の中に入り込んでできたわけですね。それで、少しずつ少しずつ地球上の CO2 が減りながら、進化してきた。魚ができて、その後、カエルが陸上に上がって、爬虫類ができて、恐竜ができて、哺乳類ができて人間が誕生したと。そういうふうにこう、ずっと進化していく。だからどんどんどんどん CO2 吸いますからね。元に戻るものもあるけど、まあ溜まっていきますよ、地球上にね。それでついに CO2 は 0.04% になっちゃったんですね。ですから、困っちゃって。それ今、これも皆さん、なぜ NHK が地球温暖化が怖いという放送してるのか、僕にはわからないんですよ。わからない。絶対全然わからない。だって、今はですね、3000万年ぐらい前から、氷河時代なんですね。第何氷河時代っての言い方難しくて人によってちょっと違うんで、第2つっても第4つっても怒られちゃうんですけど、まあ、第3回か、まあ、もっとずっと遡って計算すれば第5回とか第7回とかなるんですけど、まあ、第3回、まあ、生物がきちっと生きているということから言えば第3回の氷河時代なんです。今、氷河時代なんですよね。実はすごい寒いんですよ。すごい寒い中の暑い時期なんです。これを何て言うかっていうと、氷河時代の間氷期って言うんですね。氷河時代は、普通の氷河時代は氷河時代の氷期。氷河時代であって、だから気温が全体的に地球の気温がすごく低くて、 この低いってのは何を基準に低いかっていうと、地球と太陽の関係が当たり前の関係なら、普通の関係ならば、南極、北極に氷がない状態なんですよ。まあ、そんなこと言ったってみんなそんなはずはないと思いますよね。だって3000万年前からその状態なんですから。我々は人間は100年ぐらいしか生きないので、だけど1億年ぐらい生きる生物から見ればね、1億年生きれば今寒いねっていうはずなんですよ。だけどその寒い氷河期に入って、それから氷河期の間は寒氷期、氷期、寒氷期、氷期と続く場合があるんですね。今そうなんですけど。そうすると大体約10万年ぐらいがもう氷に閉ざされて、生物はマンモスみたいなのがいるわけですね。それから寒氷期、今ですね。今みたいな寒氷期になりますと、まあまあ、あったかいっちゃあったかいんですけど、これは人間にとっては今ね、特に都市なんかに住んでると、道路を舗装したりね、暖房を使ったりしますんで、ちょっと人間で特殊なんですよね。家の中に住んで、洋服を着て暖房をつけてますから。だから、人間の場合は東京に住んで暑い暑いって言ってますけどね。洋服を着なくて、家がなくて、暖房がなかったら、大体の生物はそうですよね。猿だって、大体外で寒い時の雪の中だって、猿は凍えてこう、外でしがみついてますよ、木かなんかの陰で。それが生物ですからね。ですから今、寒いのでね、第三氷河時代の寒氷期に当たるんで、で、住むことは住めるけど、生きていくことはできるけども、寒いという、そういう状態なんですね。ですから、動物は、大体赤道直下にいるんですよ。アフリカのサバンナとかね。まあ、インドとか、そういうとこにこう、例えばインドネシアだと虎がいるとかね。まあ、そういうのになるんですけど、まあ、本来は、生物が住みやすい温帯ですね。日本なんか温帯なんですが。そこでは、普通はもう動物はあんまりいないんですよ。まあもちろん動物がいるじゃないかっていうけど、まあ、日本列島の動物ってすっごい少ないんですよ。もうね、今までの動物、つまり、氷河時代じゃない時の動物って言ったら、温帯が一番多いわけですから、ゴロゴロしてるんですよ、そこら辺でも。パッと庭を見たら何匹もいるっていう、そういう感じなんですよね。だけど今はそれいないと。だから今、地球上で、森林地帯はどこですかっていうと、やっぱりインドネシアとか、アマゾンとか、みんな赤道直下なんですね。だから僕は思うんだけど、人間もね、家がなくて服がなくて暖房なかったらね、やっぱり台湾ぐらいに逃げていきたくなっちゃうから、東京なんかに絶対住まないですよ。東京に住むのはね、家があって、服があって、暖房があるからであってですね。まあ、暑い方はね、東京でもクーラーを誰も使わずに、かつ、木が生えてて、道路が舗装されてなかったら、まあ、つまり江戸時代までっていうか、昭和の初めまでだったらね、ほとんどクーラーがないんですから、人間は暖房はどうしても必要なんですよ。なんで暖房が必要かって、氷河時代だからです。で、クーラーは最近ですね。なんでクーラーがなくても今までちゃんと平安時代とか、平安時代って今より一度高いんですけど、江戸時代は寒かったんですけど、まあね、そういうようなことになってるわけですね。ですから、まあ暑い寒いっていうのは、まあ、このくらいの暑い寒いっていうのは、あんまり暑い寒いって言っちゃいけないんですが、NHK それ知ってるんですけどね、十分に NHK 知ってるんですが、なんか温暖化が怖い、温暖化が怖いって言ってるのはどういうわけかなと思うね、ちょっと疑問には思ってるんですよ。なんか理由はあるはずなんですよね。で、歌なんか作っちゃってですね、子供の歌なんて昔やってたんですけど、北極の氷が溶けて白熊が暑い暑いと言ってるっていう歌を作ったりね、そんなこと絶対ないんですよ。これはもう皆さん小学校か中学校の初めの頃習うことなんですけど、氷と水が両方あるところは0度から温度上がらないんですよ。その氷と水がありますでしょ。例えば北極海、夏の北極海ですね。だいたい 40% ぐらい氷があるんですよ。半分ぐらいね。そこのところにそれを温めようと思ってね、太陽の光がどんどん照ったにしても、氷が全部溶けるまでは基本的には温度は変わらないんですよ。まあこれを言うとね、またね、なんだかね、ものすごく僕に反撃してくる人がいてね、そんなはずはないって、いやそんなはずはなかったら、中学校の理科の本でも読んだらすぐそう書いてありますからって言わざるを得ないわけですね。まあ僕ね、これちょっと今日言おうと思ったことがなかなかそこまでいかないんですけど、なんかね、環境問題って感情的なんですよ。なんかね、もう武田はね、 温暖化怖くないのかとか、温暖化になって日本がどうなったらどうなのかとかって怒られるんですけどね。いや、地球の長いね、あれ見たら今、氷河時代の、第三氷河時代の寒氷期で少し暖かいと。マンモスが住むにはちょっと暖かいというような感じでですね、実は日本の歴史ってのはだいたい4万年ぐらい前から始まるんですけど、その時はもう寒いからですね、マンモスみたいなでっかい動物を殺してね、肉を取るとね、だいたい2000人分ぐらい取れるらしいんですよ。取れたらしいんですよ。その2000人分は食べられないでしょ？だって集団はそんなに大きくないから、100人ぐらいの集団だから。それどうしてたかったらね、その当時は全部、日本は全部雪が積もってたんですよ。夏でも雪だったんですよ。だいたい雪が2メートルぐらい降り積もってるような状態だったんです。その、ホラーの中で細々と生活したのが、日本が最初の頃なんですね。だから氷の中に冷蔵庫ですからね。だから、もう日本全体が冷蔵庫ですから、氷の中に、肉を入れて、それで少しずつ取り出して、焼いてっていうか、最初の頃はあんまり焼きもしなかったらしいけど、まあ、肉を食べてたわけですね。ですから、今なんで、このぐらい暖かいのちょうどいいぐらいなのに、NHK があんなに放送するのかっていうのは、ちょっとこう、NHK の人に聞いてもなかなか本当のこと言ってくれないんですよ。何かの理由があるんじゃないかと思うんですね。だけど、感情的になんです。これは NHK ばかりじゃなくて、日本人も感情的になるし、だいたい僕に対する反撃なんかも、環境関係はすごい感情的になるんですよ。だけど、なんで感情的になるのかね？だってそんなひどいことになると思ってんですかね？環境っていうのはひどいことにならないっていう理屈があるんです。今日ちょっと時間になっちゃったんで、明日やりますけども。環境っていうのは大きく崩れないんですよ。崩れない理由をちょっと明日お話をしたいというふうに思っております。